人によって全然違うと思うんです。そのね、嬉しい、悲しいは多分みんな一緒だと思うんですけど、まあ、人によって全然違って、で、それってね、人間が多分ね、人間であるゆえんなので、まあ、一番こう、なんていうかな、洗練されてる気持ちなのかなっていう気がしますね。
こんにちは。エスパークビューティーバーコンサルタントの花本です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日のパーソナリティは私、花本と
斉藤が務めさせていただきます。普段はこのポッドキャスト番組の推進を担当しております。よろしくお願いいたします。
本日は社員ゲスト会です。資生堂エスパークで働く社員が感じる美しさについて伺いながら、美しさとは何かについて迫っていきたいと思います。では斉藤さん、本日のゲストをご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、本日のゲストは杉本隆樹さんです。よろしくお願いいたします。
杉本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは杉本さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、入社はですね2018年になります。で、入社以来ずっと再生医療開発室というところで、新規事業 の開発をやっております。
はい、ありがとうございます。
それでは今日は杉本さんに話を伺っていきたいと思います。それでは最初に杉本さんが感じる美しさについて聞いていきたいと思います。杉本さんが美しいと感じるものをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、私が美しいと思うことは、気持ちの入ったいい仕事ですかね。
気持ちの入ったいい仕事、具体的にどんなことでしょうか。
具体的に挙げるとですね、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、パッと思いつくのが全部スポーツになっちゃうんですけれど、はい、私阪神ファンで、皆さんご存知の通り去年はとてもいい年だったんですけれど、
そうですね、
はい、日本シリーズ特にですね、私が何回も見るんですけれど YouTube で日本シリーズ第4戦これのですね最後の大山は最高でしたね。
あ、はい、日本シリーズって7戦やって4勝以上した方がいい
ですね。そうですね、4勝した方が勝ちですね。
で、第4戦というのはどういう状況だったんでしたっけ。
ですね、阪神1勝オリックス2勝で、迎えた4戦ですね。
じゃあそこで負けると、そこで負けると大手がかかっちゃう。
そうです、だいぶやばい感じだったんですね。
そこでの大山選手、
大山選手ですね、
はい、阪神のなんていうんですかね、どういう選手です。
一応不動の4番と呼ばれてるんですけど、そんなに打たないんですよね、
う
ん、
いわゆるこう4番強打者みたいなところ
ではないんですね。
ではないけれども、はい、阪神の不動の4番みたいな、
不動の4番で、まあ、精神的支柱なんですけれど、そんなに打たなくて、ちょっとみんなこうすごい好かれてる選手なんですけど、
うん、
打たなくて、うん、うんっていう、こう時がまあ結構多いんですよね、
うん。
でもそういう選手がこう活躍するっていうのはやっぱね嬉しいですよね、うん。
なんかどういった美しさを感じるんでしょうか。ちょっと私全然野球がですね、ちょっとこうなかなか、うん、はい、ちょっと知らない、はいはい、わからないんですけれども、
はい、野球というよりはやっぱそのこうそこに至るその彼のストーリーですよね。まあ、全然野球はあんま関係なくて、
うん、
で一応ドラフト1位で入ってきたんですけれど、その入ってきたそのドラフト会議の時から、なんかこうみんなにがっかりされるみたいな選手なんですよね。
うん、
もっとこうね、名のある有名な選手をみんな期待してるんですけど、周りは。なぜか大山を指名したと。
うん、
で、誰だそれはと。うん、いった感じで、すごいがっかりされたというところから、まあ彼は努力をして、で、まあ一応4番を勝ち取るんですけれど、まあ、それでもやっぱり思うような成績じゃないんですよね。
うんうん、
というようなしっかりね、向き合って逃げずに、まあ、努力してですね、まあ、最後そうやって結果を出したというところが美しいなと思いますね。
うん、 努力の成果が発揮できたっていうストーリーに感動されたんですね。
そうですね。なかなかね、思うような成績が出ない時も多いんですけれど、4番打者ですごい大型選手なんですよ。だけど、凡打した時の、一塁への全力疾走がすごい有名で。
うん、あ、そうなんですね。
はい。そういう姿勢がですね、チームのみんなにすごく信頼を得る理由になってて、うん、まあ、ファンもそういうところがすごく好きだというところはありますよね。
杉本さんはご出身は関西ですか？
いやいや、東京です。
はい、なんかイメージ、私も関西出身なんで、阪神ファンとかの方はね、すごい多いんですけど、結構関東の方も阪神ファンの方は
いっぱいいます。
いっぱいいますか？
はい、いっぱいいます。はい、まあ、大阪に比べるとね、やっぱり少ないですけれど、それでもいっぱいいますね。
ね、なんかきっかけは何だったんですか？阪神ファンになるきっかけみたいなのは。
ね、ちょっとよく覚えてないんですよね。もう、多分ね、阪神ファン歴50年ぐらいになると思うんですけど。もう覚えてないぐらいですね。はい。
でもじゃあやっぱり野球以外にも、やっぱりこういろんなスポーツとかもされたりは、ご自身でされてるんですか？
はい、若い頃はサッカーをやってました。
はい、サッカー。球技がお好きなんですね。
そうですね。球技が好きですね。
じゃあサッカーでも何かこう熱くなったシーンみたいなものっていうのは、あったりしますか？
そうですね。サッカーはですね、やるのは好きなんですけど、J リーグとかあんま見ないんですよ、私。
あ、
で、代表の試合はよく見るんですけどね。はいはい、サッカーね、疲れちゃうんですね、見ると。野球ほどは見ないですね。
なんかこう、野球って勝負する瞬間っていうのがあるけれど、サッカーってずっとこう、ボールが動いてたりするから、そういう意味では疲れますよね。
で、まあ、サッカーで言うと、まあ、ちょっとアンケートにも書かせていただいたんですけど、2004年ですかね、もう20年近く前ですかね。あれのアジアカップ、中国かな？かなんかでやった時で、ヨルダンかな、ヨルダンかなんかとやった時の、
はい、
まあ、試合もですね、これすごい試合だったんですけれど、キーパーの当時、代表のキーパー、川口っていう、吉勝がいまして、はい、まあ、それが最後 PK 戦になったんですね。で、まあ、そこをですね、まあ、神セーブっていうんですかね、チームの危機を救うというですね、まあ、これも歴史に残る名勝負なんで、ご存知の方多いかと思うんですけれど、
はい、
まあ、それも盛り上がりましたね。
あれですよね、PK 戦までもつれ込んで、
そうですね、
日本の選手が最初の1人目2人目外して
、
向こうのヨルダンの選手はもう3人目まで決めて、
はい、
で途中でもうグラウンドがぬかるんでるかなんか状態が悪くて、
そうなんです、
蹴る場所を変え
たんですよね。もう異例の状態で、
でキャプテンの宮本がちょっとこれは場所が悪いっていうか、
そうですね、
感じで変えるのを希望して、そこから川口吉勝が最後の2人を止めて、
そうですね、はい、
で追いついて、で最後のまた延長というかそのサドンデスの PK でまた川口吉勝が止めて勝つみたいな感じでしたっけ？
そうですね、そんな感じですね。
なんかこう川口吉勝に対するなんか思い入れみたいなものってあったりとかはしたんですか？
思い入れは全くないですね。最後の最後までね、諦めずにやったというのがね、美しく思いましたね。
その魂の入った仕事みたいなところで言うと、その川口吉勝のセーブもそうだし、やっぱ宮本のその場所を変えるとか、
そうですね、
勝ちにこだわる姿勢だったり、はいはいはいはい、そういったところもすごく印象的ですね。
そうですね、
はい、やっぱり杉本さんの中でそのスポーツを見るっていうところで、スポーツの中にこう美しさみたいな今感じるような話を2つ話ありましたけど、で結構その大舞台みたいなところでの話かなと思うんですけど、やっぱりなんかこう大舞台にかけるドラマみたいなのがなんかこう美しさっていうのをなんていうんですかね、高めるというか、例えば普段の試合とかをこう見ててもそこまでこう感動なり美しいって感じないけど、やっぱそのここぞみたいなところがやっぱ大事なんですかね。
いや、そんな大舞台に限ったことはないんですけれど、まあ、ちょっとね、記憶に残ってるというところで大舞台なんですが、別に普段の日常にも、まあ、そういうことはいっぱいあると思うんで、スポーツじゃなくてもそれはねあることだと思うので、その辺はむしろ日常の方が美しいかもしれないですね。
例 えば最近美しいと感じたもの、日常っていうのは何かあります？
ちょっと私もあのここに呼んでいただいて美しいものは何だろうなって考えてて、ちょっと一個今朝かな見つけたんですけど、鉄拳ってご存知です？
その漫画描く、ですか？
漫画描く芸人さん、
はい、漫画描く芸人さん、
はい、で彼 の, インスタグラムちょっとフォローしてるんですけど、絵が上がってくるんですよね。でなんか結構ねあんな派手なめちゃめちゃな感じなんですけど、こういいことを書いてくれててですね、うん、なんかこの間の大雪がどっかで降って、でなんかその夜中にこう目が覚めたらしいんですね、その鉄拳が。で外を見ると除雪をですね一生懸命している人がいると。で、まあ、そこのこう情景を絵に描いてるんですけど、夜中こう誰も見てない時にこう人のために一生懸命こうやってるというのを僕は感動しましたみたいなことが書いてあるんですけど、うん、あこれも美しいなと思いましたね。
確かに見ていないところで人のために何かをやるっていうことですね。
まあ、決してね大舞台じゃなくてもねそういったことはたくさんあるかと思いますね。
なんかその鉄拳さんがその美しいと思ったことに対して杉本さんも美しいと思ったって
共感した感じですね。はい。
なるほど。なんかそういうのもありますよね。なんか自分が本当に美しいと思うのもあれば、なんか人がすごい美しいっていうふうに感じているその行為自体が美しいみたいなところ
を思って。確かに。なんか日常すぎて全然私も気づかなかったですけど、そういう人がね、美しいと感じるっていうのを、なんかそういったインスタとかで書いたときに、それを見に行ったときに、なんか日常のそういう当たり前すぎて見逃してるところっていっぱいあるんだなっていうふうに感じますよね。
この間年末に森屋さん、はい、ビューティーバーで PVP やられてた森屋さんに、最後森屋さんが感じる美しさって何ですかって聞いたときに、まあ、誰もがこう自分が表現したいことが表現できてることみたいに言ってて、確かにそうだなと思ったのは、やっぱその自分がやっぱ美しい、これが美しいとかって思ってるものをちゃんと表現してできているっていう、それによってこう自分がこう満たされるところがあるじゃないですか。そういったことに対して美しいって感じるみたいな、それもまた美しいなみたいな。なんか美しいって思う瞬間がなければ、ちょっと仕事だったり普段の生活にどういう影響があると思います？
やっぱあれですよね、ドライブがなくなっちゃいますよね、きっと。まあ、美しいっていう言葉が当てはまるかわからないですけれど、こんな感じでいたいなと思う、そういうものがないとなかなかね、先に進む力は弱まっちゃうので、その部分はまあ影響されてるんだと思いますね。
美しい、なんだろうな、美しいって感じることがない日常っていうのは、なんかこう色がないような、そういう感じもあるなと思った時に、やっぱ美しいって意外とそのあらゆるものに対して美しさっていうものがあると、なんかちょっとこれ僕の感じですけど思って、その美しいっていうものがないとこの世界からいろんな色が消えてしまうような感覚、
まあ、感情がないっていうことですか？
感情がないとか、なんかこうなんていうんですかね、動きがなくなるみたいな、心をこう動かすものがなくなるみたいな感じだから、やっぱ心が動くみたいなところが美しいって思うことには結構影響してるのかなって思うと、心が動くっていうものがない日常とか仕事ってすごくなんか無機質だし、なんか冷たくてなんか嫌ですよね。で定義しちゃうと、まあ至るところに美しさってあるよねって話にはなってしまうんですけど、
そうですね。今色に例えていただいたんですけど、はい、私今思ったのはちょっと風かなと思いますね。
風。
ね、こう、追い風、向かい風ありますけど、はい、美しいと思うことは多分、追い風になると思うんで、そんな気がしました。
さっきドライブっていう言葉も言ってましたけど、心にドライブがかかるっていうか、前に進む推進力みたいなものとかっていう感じですかね。
そうですね。
仕事の時にこう美しいなって思うこととか、会社の中で先ほど定義していたような魂のこもった仕事みたいな感じで感じること、まあ自分がやってる仕事でもいいですし、他のメンバーがやってることでもいいんですけど、なんかありますかね？
それはね、本当にいっぱいあります。やっぱり一生懸命やってる人は 常にね、うん、魅力的ですし、
うん、
そういう場面には幸い私はたくさん出会えるので、それはいい職場だなと思ってますね。
なんかそういう美しいアンテナがすごくいつも張ってるっていうか、
確かに、
うん、なかなかね、感じられるもんじゃないですよね。
まあそうですね、ついてますね。
はい、
そこについては、うん。はい。
なるほど。なんか、会社の中で、あ、美しいな、美しいというか、なんか心動いたな、みたいなエピソードとかあったりしますか？
ちょっとね、具体的にはなかなか説明もしづらいところあるんですけれど、
はい、
私割とね、無茶ぶりするんですよ。
うん、
で、まあ、無茶ぶり分かってて、いろいろ仕事お願いしたりするんですけど、やっぱりそこに、こう、予想以上に返してきてくれる場面とかが結構あって、これ頑張ったんだろうなと思いますよね、
うん、
そういう時はね。
確かに。なんか自分がこう求めてるもの以上のことを考えてやってきてくれたんだなと思うとすごく嬉しいですよね。
嬉しいですね。
うん、
まあね、そういった、なんていうかな、気持ち入れて仕事してくれる人に囲まれて、
うん、
出るんでね、幸い。
じゃあメンバーに恵まれてるところもあるんですね。
そうですね。
はい、
でもこれを聞いてらっしゃるね、杉本さんと一緒にお仕事されてる方、うん、すごいモチベーション上がりますよね。
うん。
あ、だといいですね。
そうですね。というか、杉本さんを紹介してくれた添田さんっていう研究員が、まあそのね、自分の上司をこのポッドキャストに推薦するぐらいなので、すごくそのメンバーからも慕われてるのかなっていうのがすごくそこからも感じられるなと思ってますけども。ちなみに杉本さんって例えば休みの日とかってどういったことを、例えば趣味とかされてたりとかしますか？
何にもしないんですよ、休みの日。
何にもしない。
はい。で、まあ、ただ、はい、水泳はね、行くようにしてますね。
水泳ですね。
健康のために、ダイエットのために。
いや、そんな痩せるほど泳げないので、夜飲むお酒の 10% ぐらいを消費すればいいかなと思う。
健康管理。
まあそうですね。
うん、
もうね、かれこれ30年ぐらいやってますね。
すごい。
じゃあ昔子供の頃から水泳やってたわけではないってことですか？
まあ大学入る前ぐらいかな。定期的に、
うん、
何がきっかけだったかちょっと、浪人してる頃かな。なんか運動のために始めた気がしますね。
うん、
そこからはずっと続けてますね。
でもそれ、そのね、なんか飲み会の 10% とかそういう話でしたけど、でも継続するってなかなか難しいことだと思うんですけど、なんかその継続は何がさせてるかみたいな。
やっぱりね、泳いだと気持ちいいんですよ。
うん。
うん、で、ね、ビールも美味しいですし。
ああ。
そこになりますかね、やっぱりね。
ああ。泳いだ後のビールが美味しいから、まあ泳いだしビール飲んでもいいかみたいな。
そうですね。はい。
なるほど。
でも水泳ってすごいカロリー消費するって言いますよね。
うん。
ね。
まあでもそんな泳げないですよ。言って
る。でも30年だったらもう多分ね、うん、相当泳げると。
そんな泳げないですよ。
思います、
はい。そんな泳げないです。カロリーを消費するほどは泳げないです。
でも体全体使って、すごく健康にいいんだなとは思うんですけど。
いや、本当にそうですよね。
うん、僕もやりたいなと思いつつ、なかなかできないなと思ってて。
ただね、この年になると、なんかね、こう首が痛いとか、肩が痛いとか、で、たまにこうブランクが開いちゃうんですよね。
うん、
で、そのブランクが、ちょっと治ってきて、で、もう一回泳ごうかなと思うと、こう目に見えて過去よりも泳げなくなってるというのがね、やっぱりあるんですよね。
うん、
まあ、しょうがないですよね。それはね。
もすごいアクティブですよね。
そうですね。
先ほどなんか休日何もしないっておっしゃってましたけれども、スポーツとかね、
水泳
とかね、されてて。
サッカーとかもやってた。
まあサッカーやめちゃいましたけどね、もうね、膝怪我しちゃって。う
ん、学生時代はサッカーだったんですか？
そうですね。
あ、
はい、
もう継続できるのがなんかね、すごいですよね。なかなかやっぱり諦めてしまうことありますけれども、
うんうん、そ
んな、ね、30年とか50年とか好きなものがあるっていうのはすごく素晴らしいなって思いますけどね。
阪神ファンをね、続けてるっていうのも、僕も実は1985年から阪神ファンになって。
え、そうなんですか？
はい。6歳、7歳ぐらいから阪神ファンだったんですけど、そこからずっと勝てない時代がずっと続いたんで、その阪神がちょっと強くなってくるぐらいの手前でもうちょっと挫折してっていうか、離れてしまった。はいはいはい、どっちかというとそのサッカー日本代表の方にはまったので、うんうんうんうん、ちょっと阪神ファンとか野球から離れちゃったっていうのがあるんですけど、
なるほど、
それを継続されて阪神をずっと応援し続けて、で、今年、去年か。去年、またその感動のシーンをっていう流れですもんね。
うん、もうね、そういうなんかそうつながりみたいなのができそうですよね。その阪神ファンの交流会みたいな感じで、人脈とか広がりそうな感じも ね、
う
ん、ね、あるからすごくいいなと思いますけど。
うん、そうですね。
それでは、杉本さんの感じる美しさに迫ってきましたが、杉本さんにとって美しさとは何でしょうか？
美しさとはですね、人間が感じる最高に高度な感情じゃないですかね。
感情はいろいろあれど最高に感じられる。
多分嬉しいとか悲しいとか、怖いとか、いろんな感情があると思うんですけれど、美しいは最高に高度かなと思いますね。多分人によって全然違うと思うんです。なので、そのね、嬉しい、悲しいは多分みんな一緒だと思うんですけど、人によって全然違って、で、それってね、人間が多分ね、人間であるゆえんなので、一番こう、なんていうかな、洗練されてる気持ちなのかなっていう気はしますね。
確かにおっしゃると、今までいろんなゲストの方とお話ししましたけれども、全く皆さん違うことに美しさを感じていらっしゃるので、その方のこうバックグラウンドとか背景っていうのがなんかわかるような、気がしますよ ね。
人それぞれ違う美しさだけども、でもやっぱり美しいってものが一番それを求めてるっていうか、
そんな気がしますね。
それがこう自分たちが何をもって人間かっていうことを考えたときに、その美しいって感じれるこの行為自体が私たちは人間であるみたいな。
そうですね。まさにそうだと思いますね。
あるかもしれないですね。ありがとうございます。
それでは本日はここまでということでエンディングとさせていただきたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しております。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ハッシュタグ美のひらめきでの投稿もお待ちしております。気に入っていただけましたら番組フォローもよろしくお願いいたします。それでは杉本さん、本日の感想をいただけますでしょうか？
はい、なんかこんな場でお話をさせていただく機会なんて初めてなので、いい経験になりました。面白かったです。ありがとうございます。
結構その今回は杉本さんが美しいと感じる杉本さんにたるゆえみたいなところが垣間見えたんじゃないかなと思ってます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。